皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっとこの時期では珍しいインターンの人がね来ているので、少し、彼についてね一緒にお話をしたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場で取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、今日のインターンはですね塚本雄平さんなんですけども、塚本さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっとねまた後でいろいろお話を聞かせてもらうんですけれども、その前に簡単にニュースを2つほど紹介をしておきたいというふうに思います。一つは日本の温室効果ガス削減目標不十分ということで OECD が指摘したということです。日本政府が約束している2030年度までの温室効果ガス削減目標、これ26%なんですけども、経済協力開発機構 OECD がですね、不十分だというふうに指摘して、再生可能エネルギーについても太陽光だけでなく風力や地熱などもね、ちゃんと展開を加速するということを促しているということで、なかなか厳しい意見が出ているようです。もう一つニュースはですね、アメリカアップルがついに全世界の自社施設の電力 100% 再エネ化を達成したということなんですね。これまあ、RE100 部ね、もちろん参加をしていますけども、アメリカアップルがですね4月10日に世界各地にある、施設で使用する電力を 100% 再生可能エネルギーで調達したと。これらアメリカ、イギリス、中国、そしてインドを含む世界43カ国にある直営店、オフィス、データセンター、そして共用施設も含まれるということなんで、かなり大々的なね、まあ、こう、調達が再生可能エネルギーによってね、賄われたということで、非常にまあ意欲的に取り組まれているということで、日本でもね関連する企業がありますので、これも本当にこういうのが増えていけば、そのうちまあね企業が全部 100% 再生可能エネルギーでの、調達ということになっていくかなと。まあこういうね先にこう達成していくと、しっかりとまあ注目を浴びるということというふうに思うんですけども。塚本さん、なんかこれコメントありますか？2つのニュース。
はい。ではまずはじめに OECD のニュースの方に関してなんですけど、まあ今年度末2018年12月に、国連気候変動枠組み条約の下で行われるタラノア対話というのがありますけれども、まあそこでは各国が削減目標を監視し合うというプロセスを、まあ、始めることになっているんですけれども、はい、まあそこでなかなか26% という数字で各国を説得できるのかっていう点に関しては、まあ疑問があるところだなと思っています。
はい。はい。
はい。
で、アップルの方。はい。
はい。アップルの方で、まあ私が驚いた点が2つあって、まあ1つ目が、まず、事業運営だけじゃなくて、サプライチェーンすべてで 100% を、まあ、実現していこうという、まあ意気込みは私としてはすごく、まあ驚いた点がありますね。はい、で、もう1つが、このデジタルグリッド化の流れにしっかりとついていくというか、うん、まあ、牽引するということで、おそらく自社の中でも、まあ、その、電力のデータ化を進めていって、うん、まあ、今後の事業で使っていくっていうことも見込まれると思うので、すごく先を行った事例だなというふうに感じました。
なるほど、なるほど。わかりました。はい。ちょっと前後しますけども、自己紹介の方からしてもらっていいですか？
はい。はい、皆さん、こんにちは。気候ネットワークインターンの塚本雄平です。
はい。この4月、もう少しね、去年から、去年インターンから？
去年です。
はいはい。去年からインターンもしてもらってますけれども、ちょうど大学を卒業したばかりということですか？
はい、そうです。
大学ではどんな勉強をしてました？
はい。私は関西大学文学部の環境倫理学専攻で、主に環境倫理学。で、私が特に、 注目して勉強していたのは気候正義という学
問です。気候正義ね、はい、クライメートジャスティスというふうに言われますけども、まあ、気候変動をね、やっぱりこれは不公平じゃないか、もうちょっと公平にしよう、正義を貫こうというね、ところが、そういうマニアックな勉強してたんですか。
あ、そうです。
はい。で、まあ、気候ネットワークでは今どんな仕事をしています。
はい、非常に多岐にわたるんですけれども、まあ、例えば再エネの、まあ、最新動向のチェックをしたりであったりとか、まあ、この自然エネルギー 100% プラットフォームの発足に向けてのイベントを企画したりなど、
なるほどなるほど、
いろいろな仕事をさせていただいています。
はい。まあ、いろんな仕事もしてくれますし、ちょっと細々とした事務所の用事もね、やってもらってはいるんですけれども、再エネの、まあ、調査であるとか、この放送でも紹介をしています、自然エネルギー 100% プラットフォーム、ね、それに関して、いろいろこうね、まあ、セミナーを開催するとか、若者たちを、まあ、呼びかけたり、いろんなこうことをやってくれているんですけども、どうですか、手応えは。
そうですね、先日、まあ、私が企画した自然エネルギー 100% プラットフォームの発足を受けてのイベント企画をさせていただきまして、はい、まあ、20人ほど、まあ、集めようと思ったんですけど、結局集まったのは数人ということで、
なるほど、
まあ、思い通りにいかない面もあるんですけれども、まあ、その一方で、まあ、イベントに企画をするっていう、まあ、まあ、貴重な機会をいただいたりであったりとか、まあ、その発表するっていう中で、まあ、自分の中での再生可能エネルギーに関する知識も蓄えられますし、まあ、日々実力がついてきてるんじゃないかなというふうに。
素晴らしい。はい。まあ、あのね、やはりこう、いろいろ学ぶことがあるっていうのがね、まあ、インターンの、まあ、いいところだし、ちょっと長期で来れるということがあるもんね。
はい。
はい。だから、あの、インターンも夏休み2週間だけよとかね、10日間とかあるんですけども、それだと、なかなかね、こういろんな深いことが、勉強できないんですけど、今はいろいろ、勉強もされてるし、それからなんか自分で企画して自分で実施するっていうのはね、なかなかない機会なので、ぜひ、これを続けてほしいなというふうに思うんですけども、どうでしょう、それやってみて気候ネットワーク活動あるいは組織、なんかあの印象なり感想なり何でもいいですけども。
はい。じゃあまずインターン生としての立場に立ってなんですけれども、まあ、さっきまだ話してない内容としては、仕事内容としてチラシの作成であったりとか、イベントの企画、あとはまあ調査、業務など幅広い仕事をさせていただけるので、本当に、このインターンっていう、まあ、仕事を通じて、まあ、日々、様々な分野で、あと様々な、まあ、スキルを
上
げていけるなっていうふうに実感しています。で、気候ネットワーク全般としてなんですけど、僕が感じているのは、まあ、とても柔軟性のある職場で、まあ、
はい、
来る時間、まあ、そのいわゆるフレックスタイムであったりとか、まあ、仕事が、そうですね、仕事に来れないってなっても、まあ、他の人にしっかりとその業務を、まあ、今日はここお願いしますみたいな形で、
はいはい、
しっかりと柔軟にみんなが協力し合って働ける、しかもとても活気のある職場なので、
なるほど、
なんか毎日インターンに来るのがとても楽しみ
です。はい。まあ、ね、こう、よく言えば柔軟だし、こう、いろいろ協力し合ってるんですけども、協力せざるを得ない、自分の仕事だけやってたら、なかなかね、難しいのと、まあ、柔軟なところはいいんですけども、逆にこう、ゆるゆるなところがあって、本当はこんなんでいいんでしょうか、みたいなところは、あるかもしれませんけども、まあね、それをこう、しっかり受け止めてくださってるのはいいんですけど、逆になんか、これちょっとおかしいかなとか、あるいはここは弱みかなとかみたいなところは感じませんか。
弱みの前に、これ僕が言っていいのか分かんないですけど、
はい、
まあ、さっき田浦さんがおっしゃったような、まあ、ゆるゆるなこともあったりする一方で、やっぱりまあ皆さん一人一人がこの環境問題の解決に全力で尽力しつつも、自分のやりたいこと、例えば環境教育であったりとか研究などを行ったりと、一人一人確固とした軸を持って活動なさっているので、すごく尊敬できるなというふうに思います。
なるほどなるほど。
弱みっていうのは全然考えたことがないんですけど、
はい、
うん、そうですね、やはり調査費であったりとか、その、まあ、自分のやりたい研究っていうところに時間を使おうと思っても、なかなか まあ、研究費が取れなかったりであったりとか、その資金面での、まあ、不足っていうのは、まあ、日々皆さんも実感してらっしゃるところかなと思いますので、まあ、よりまあ、こういった活動を支援してくれる制度が必要なんじゃないかなというふうに感じています。
なるほどね、はい。まあそれぞれスタッフあるいはアルバイトの人も含めて、本当にやりたいことをやっているし、まあ、特に、なんて言いますかね、あまり気を使わなくて、まあ言いたいことも言えない時もあるんですけどね、ちゃんとまあ発言したいことはできると。ただなんていうかな、そうばかりでもなくって、いろいろこう、キコネットワークはネットワーク組織だし、パートナーシップ組織なので、他の団体であるとか、他の組織、主体にいろいろ気を使ってはいるんですけども、その辺はどうですか？感じませんか？
どうでしょう、
そういうふうには感じない、
あまり意識したところではないです。
なるほど、なるほど、はい。なんかこれはちょっとうまくいったなとか思うのはありますか、自分がインターンやってて。
まあ、仕事内容に関してはちょっと今パッと思いつかないんですけど、はい、まあ、少なくとも、まあ、皆さん この職員の方々との、まあ、コミュニケーションというところで言うと、まあ、円滑にいってるなというふうに思いますので。なるほど、ね、
はい、そこはすごくやっぱり重要で、仕事だけじゃなくてね、いろんな意味でコミュニケーションを取ることで、表に見えている以外のことがね、いろいろと分かってくるのかなというふうに思いますけども、どうでしょう、これをやった後、将来的な希望とかいうのはどういうふうに考えてますか？
はい、今年の8月に大学院の試験を受けるんですけれども、まあ、合格したら来年の4月から、大学院生になります。まあ、そこでは再エネの、まあ、政策研究を行うと思っていて、まあ、そこではゾーニングというものを軸とした研究を行う予定です。
なるほど、なるほど。
で、まあ、卒業後は、まあ、まだ、具体的な職種とかは決まってないんですけど、少なくとも、その再エネの拡充に資するような仕事、特に政策決定っていう、政策決定という側面から、この再エネの拡充に寄与していきたいなと考えています。
なるほど、なるほど。はい。まあ、だから今、ちょうど勉強して、大学院の試験を受けないといけない。まあ、通れば、4月からまた大学院生になるということですね。はい。はい、で、もうすごいですね。なんか、その研究テーマが、再エネのゾーニングとか、そこまで決まってるんだったら、はい、もう、なんて言いますかね、こう、自分が目標を絞り切れてるっていうところでいいですか？
はい。
はい、でどうでしょう、今ゾーニングをやる意義っていうのはどういうところにあるんですかね。
はい、やはり、まあ、外資であったりとか、まあ、大型のディベロッパーが、まあ、日本各地でも、まあ、再エネの大型の開発事業を行っていて、ただそこでは一方で、うん、まあ、反対主体による反対運動などもたくさん起こっているので、それをいかに社会的重要性を高めるかっていうことが重要だと思っています。
なるほど、なるほど、はい。まあ、その後も引き続き再エネ推進のための仕事をしたい、どういう立場とかありますか？まあ、政策というふうにおっしゃいましたけど、
まあ、そこまでは考えられてないんですけど、はい、まあ、選択肢としては、まあ、シンクタンクの研究者であったりとか、
はい、
まあ、コンサルタント官僚とか多分いろいろあると思うんですけど、
NPO であったり、
NPO であったりとかその辺はまあ柔軟に考えていきたいなというふうに、
国際機関であったり、
はい、
まあね、留学経験もあるのでね、はい、言葉も、いろいろできるので、そういうようないろんな選択肢があるので、引き続き、まあ、気候ネットワークの方にも貢献していただいて、それだけじゃなくてやっぱり地域社会に、ね、貢献していただくこと非常に楽しみにしていますので、はい、よろしくお願いします。ということで、今日は塚本雄平さんに来ていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。